それではこれよりですね、アナリスト機関投資家様向けの質疑応答を始めさせていただきます。本日の出席者、ご紹介いたします。代表執行役専務、平田正義です。主計部、高島秀哉です。広報 IR 部、林浩平です。それではこれよりご質問をお受けいたします。ご質問のある方はその場で挙手をいただけますでしょうか。係の者がマイクをお渡しいたしますので、初めに社名とお名前をおっしゃっていただいてからご質問をお願いいたします。ですか。はい。それでは、いいですか、マイク。はい、すみません、出しました。それでは、そちらの通路から、窓から2列目の机の、手前の眼鏡の赤いストラップの方。
ありがとうございます。日興証券の島田と申します。3点ほどお願いします。1点目はですね、いつもの納戸の方なんですけれども、全体のその電デバの金額だけお示しになってますので、フォースクォーターのできましたらその納戸の売上高、それといつものその Q on Q の ASP の動向と、それからビットの成長率ですね、その動向、まず納戸の状況をですね、フォースクォーターに関して確認させてくださいというのが1点目です。
はい。納戸の数字の16年の、フォースクォーターの部分
そうで
です
。
すね。
はい、サードクォーターこの間お伺いしてますので、それとできましたらハードディスクドライブのとこですね。だから、内訳のところをいつもの感じで、
いつもの感じで。
ご解説いただければです
けど。ですね、サードクォーターからフォースクォーターへのですね、まず、売価の感じですが、ドルベースですけれども、10%ほど値上がりをしているというふうにご理解ください。それから、全体の、成長でしょうかね、物量ですよね。物量は、サードクォーターからフォースクォーターへは、3%ほど、若干落ちているというふうな状況です。それで、利益ですかね。利益の状況は、
ていうかですね、確かサードクォーター売上2300ぐらいだったと思うんですけども、先ほど ROS30% っていうお話ありましたけども、分母が分かんないとですね、いくらか分かんないんで、まずできましたらその、メモリーの売上高の金額ですね、できればデジタルでお伺いできればありがたいんですけれども、そこの利益率のところですね、それからハードディスクの売上高と利益の動向っていうのをお伺いできますでしょうか。
メモリーの、そうですね、フォースクォーターの売上のレベル感は、3000億円弱ですね。2600億円ほどです。それで、ついでに売上高申しますと、ハードディスクがですね、1100億円ぐらいですね。それと、
先ほどだからメモリは ROS30% ぐらいということですよね。
フォースクォーター、そうです。
で、ハードディスクドライブの方はどうです
ハー
か。
ドディスクドライブはですね、ちょっと率はあれですけど、100億円弱ぐらいの利益です。
あと、メモリーと、ハードディスク、特にメモリーですね、足元の市況と、前は紙くらい順調ですよというお話がありましたけども、今後の市況の見通しについてですね、今分かるか限りでちょっと感触を教えていただけませんでしょうか。
ですね、この今の見通し、フォースクォーターからですね、ファーストクォーター、どうでしょうね、セカンドクォーターぐらいまで、多分フォースクォーターとほぼ横ばいぐらいな売価で進むんじゃないかなというふうな見通しです。
わかりました。キャパシティの方はどうですか。物量の方はやはり上がっていくということ
そう
で
ですね、上がっていきます。16年度から17年度、年間で申しますとですね、約40%ぐらい増えるのかなと
す。
というふうな予測をしてます。
はい、3D ナンドのビットの比率が5割という目標はこれは変わってない。
変わってないですね。
はい、分かりました。はい、で2点目の質問がですね、プレゼン資料の、17ページ目になりますか。あの WEC の、あの組み替えのところなんですけども、
17ページ、
はいはい、3月29日 の、 あの WEC の、 その、まあ、あのチャプター11の時の、ご解説と見るとですね、やっぱり微妙に差があるような気がするんですけれども、はい、例えば親会社保証金及び貸し出しを引き9800になってましたけれども、
はい、
あの時は、親会社保証が6500で、はい、それで債権全額が1756だったので8300ぐらいだったと思うんですけども、ちょっとそこの時の3月29日時点とのこの差ですね、逆にその、連結除外に関するこう量化が一朝一夕で前よりもかなり良くなっているように見えるんですけれども。
ああ、そうですか。ちょっとですね、今9800億っていうところですよね、ご質問なさって、
はいはい、
この内訳を申しますとですね、はい、親会社保証で6700億、
はい、
それから貸引で3100億と、
これが違うんだな、
ちょっとですね、前回の時には東芝からウェックグループへ貸していた金額がですね、ちょっとやや全体的につかめてなかったもんで、
はい、
そこのところを正確につかんでみると、まあ、そういう数字になってくるということでございます。
こっちが膨らんだ
ということ
ですね。はいはい、あと逆に連結除外の損益の1兆1000億円の改善なんですけど、
はいはい、
これは前より多いような気がするので、この内訳っていうのはありますでしょうか。
そうですね、ウェックののれん、今回落とした4級で落としたのれんがですね、はい、3400億円ほどあります、
はい、
それからストーン&ウェブスターののれんが6400あると、
はい、
それからウェックのですね、先ほどちょっとせ冒頭の、説明の中で申したんですけど、ウェスティンガウス の、 AP 線絡み の、
はい、
買収した時のですね、無形固定資産、
はいはいはい、
これずっと焼却してきて、まあ、10年間ぐらい焼却してきた後の残りがですね、1100億円ぐらいあって、
はい、
まあ、今のところちょっと再生計画がまだはっきりしないんで、これをこの無形固定資産でキャッシュを生むかどうかというのがちょっとこの決算を締めるときに断定できないんで、もうバリューゼロにして評価しようということで、それがまあ1100億あってというふうな、
この左側の無形固定資産の100、1100ですね、この分を入れ込んでいるということですね、
まあ、そういったところが内訳になってます。
はい、わかりました。で最後の質問がですね、ランディスギアに関してなんですけれども、
はい、
まあ、今20億ドルくらいで売却等がいろいろ話ありますけどね、まあ、ウェスティングハウスの方はこちらの方ある程度前も自己資本がまあ6000から7000の間です、純資産がですね、いう話があって検討がつくんですけど、一応その2011年の時に、23億ドル81円でしたので1862億円かなで買収していると思うんですけども、まあ、その後8月かなんかに移動があったわけですけれども、例えばその、まあ、なんかざっくりその例えば20億ドルとすると今の為替だと2200とか300でその売却した場合ですね、これは売却益等が生じるものなのか、その辺どういうふうに考えればいいのかですね、その辺ヒントを
いただければ。ちょっと我々の想定では、はい、今すごくまだざっくりした想定ですけど、まあ、約2000億円ですよね、100% ベースで、
はいはい、
IMCJ さんがお持ちになっている部分があるので、
はいはい、そう、インクジェが6割持ってます、あ
4割
持ってますね、
はいはい、2000億円ぐらいでほぼ損益はゼロぐらいなのかなというふうに思ってます。
それは、全体を2000億で売却したとして、はい、ということですね、
うちの持ち分はそのうち、まあ、
6割
1200ぐらいになるんですけど、
はいはいはい、
それで損益的にはゼロ、
トントンとそういうイメージですか。はい、わかりました、まあ、
はい、
ありがとうございます。
はい、続きましてではそのお隣の方、
JP モルガン証券の森山と申します。
はい、
ます。15ページ、スライド15に基づきまして、まあ、3つのセグメント、まあ、3点ポイントだけお伺いできればと思います。で、上から順番にエネルギーシステムソリューションの営業損益、前期実績推定360億円の赤字から今期250億円の黒字と。というところでございますが、
はい、
できましたら火力水力の塊と総変電と、まあ、ランディスギア3つ、まあ、もしくはその構造改革費用とか、まあ、リターンとかあれば、まあ、そういった特殊要因も含めましてこの内訳をお伺いできればと思います。
はい、 250億円の内訳ですね。
できれば終わった期の360億円のマイナスから
60億円も、
はいはい、から黒字の変化ですね。
はい、ですね、火力水力これがですね、ちょっとラウンドで申しますけれども、まあ、約80億円ぐらいの両方ともですね80億円ぐらいのプラスになってます。それからどのようにお答えしようかな。ちょっと答え方が まずですね、原子力と、まあ、その他っていうことで、答えさせていただくと、原子力が16年はマイナス460ぐらいです。で17年が、まあ、プラスの50ぐらいですかね。ですから残りがですね、まあ、その他ということになって、その中には火力が今の数字の80億円ぐらいが入っていたり、あとは電力車、電力時ですね、系統変電とか、これがゼロぐらいのものが、まあ、50億円ぐらいに増えるとかですね、この中にはまだランディスギア入ってますもんで、ランディスギアも、まあ、80ぐらいのものが100ぐらいになると、まあ、いうふうなことが内訳です。
なるほど。原子力はこれ、ごめんなさい、これは国内原子力、
これは国内です。17年度は国内です。
あ、17年度は国内で、16年度はまだウェスティングハウス入ってるんでしたっけ。
16年度は、ウェスティングハウス の影響によってですね、ニュージェンの減損をしているのが、今確か450億ぐらいのマイナスと申しましたけど、それがほとんどニュージェンの減損になってます。
分かりました、ありがとうございます。あと2点目は、同様にこのインフラシステムソリューションの内訳の変化に関しまして、公共インフラ、ビル、まあ、産業システムなど大きなところ
で、はいはい、580が370になる内訳ですよね。はい、公共インフラが、まあ、約300ぐらいのものが150ぐらいになると、
はい、
それからビルソリューション関係が250が、まあ、200になると、はい、それから、まあ、産業システムは、まあ、ちょっとその残りぐらいなんですけど、40が30になるとか、まあ、そういったようなイメージです。
はい、ありがとうございます。最後に、このストレージ&デバイス の年度ベース の、ご実績と今年度、ビットグロース、先ほど、今年度 40% 増といただきましたが、16年度の年間のご実績 の、ビットグロースと、ASP の変化率をお伺いできましたら幸いです。あと合わせまして、これ減益になっている一応前提も確認させてください。
減益になっているのは一口で言うと為替です。
はい、分かりました。
もうほとんど為替だと思っていただいて結構です。それとあとですね、あと、まあ、為替、ストレージ&デバイス全体で今為替、740億円ぐらい化してると思うんですけれども、為替でそうですね、640ぐらいで、あと残り100がですね、なんですかね、賞与の削減の対策が前年度は年間分あって、今年度は半分なんですよ。それで100ぐらい悪化の影響があるということです、
はい、
それとビットグロースというのが私はあまり得意じゃないです、まあ、16年度の、ごめんなさい、もう一回
はい、16年度の年間 の、 物量、はい、ビットグロースのご実績、先ほど 40% 増と今年度いただきました。
まあ、25% ぐらいです。
25%、
はい
はい、単価といいますか、
単価、
はい
はい、ドルベースは年間ベースで15年度に対してですよね、はい、5% のマイナスです。
でごめんなさい、今年度は、
今年度というのが、ごめんなさい、17年度のことですか、はい、17年度は16年度に対してですよね、
はい、
20% ぐらいのマイナスで、一応見てます、はい、この今お出ししている計画の中では。ただ多分前半、少なくとも前半6ヶ月ぐらいは、まあ、この4級と同じようなレベル感でいくのかなって感じはあるんで、 なんか相当戻ってくるんじゃないかなというふうには思ってます。あと為替も今これ100円でやってますので、これ今まあほぼほぼ110円で落ち着いていけばかなり改善していくのかなというのはあります。
ごめんなさい、このマイナス20というのはドルベースということ
で、マイナス20は、はい、ドルベースです。
わかりました、どうもありがとうございました。
続きまして、ご質問ございますでしょうか。はい、あ、それでは、窓際の前から2列目の方、前から2列目の
方。あのメリルリンチの平川と申します。2問ほどお願いいたします。
はい、
1つ目なんですけれども、あの17年度の営業利益の組み立てなんですけれども、あのできればあの10ページのようなあのブリッジにしていただくようなことはできますかね。その緊急対策のところとか、その為替のところとかをこうこのような形でもし あればと思っているのは
16年度から17年度に対してですね。
はい、
はいはい、ちょっとお待ちくださいね。おっしゃっていただいているのは今2700が2000億になって700億円全社で悪化するというところですね。
はい、
まず為替の影響があの、まあ、そういう意味じゃ700億悪化してしまうんで、それがまあほとんどなんですが、
例えばその、ここで有効になっている緊急対策のところが、うんうん、あのいくらかということと、それを打ち消すアイテムはどれかということでお願いします。はいはい、
どういう言い方をしましょう。ちょっとここの資料に我々がの頭の整理で分析しているのがありまして、構造改革がですね、まあ、そういう意味では今回あの400億円ほど織り込まさせていただいているんで、それの400億円、まあ、約マイナスが入ると、まあ、400億円ちょっと言い過ぎなんですけど、あの16年度は50億円ぐらいあって、今年度は400億円なんで350億円ぐらい、まあ、それで悪化すると。それと、いわゆる我々があの一時的なあの費用というものを掴んでおりまして、16年度でそれが約、まあ、600億円ぐらいマイナスがあってですね、17年度は100億円ぐらいのマイナスがあるんで、それで500億円ぐらい、まあ、改善するというふうに思ってます。それからその特別対策、所有の、まあ、人件費のところですね、それが16年度800億円のプラス効果があるものが今回は、まあ、約400億円あるということで、400億円悪化すると、まあ、いうことで、実質的にはまあちょっと今計算があれですけど、250億円から300億円ぐらい、まあ実力ベースで改善するというふうに分析しています。
ありがとうございました。で、2つ目はあの構造改革に絡むところ、今の400億円というところなんですけれども、あのこの内容としましては、もともとは17年3月期の終わりにやろうと思っていたものが18年3月期に流れてきたというイメージでいいんですか。
そうですね、あのそういうご理解いただいてよろしいかと思います。エネルギーシステムとかインフラシステムとか、まあ、全般的にですね、難度を除いたところはまだグローバル競争力がないんで、そういうことをちょっと16年にやらせていただこうと思ったんですけど、こんなことになっちゃってちょっとずれてますんで、そういうことと、あとはまあ、分社化をですね、あのエネルギーもインフラも行っていきますんで、まあ、そういった意味で今まあ、ヘッドクォーターというかコーポレートというか、そこのところとですね、分社会社のもう少し業務を整理しておりまして、そういったところでですね、まだあの具体的に何もすいません決まってないんですけれども、まあ、競争力強化のために構造改革を行っていく原資としてですね、400億円入れさせていただいてます。
はこの計画が達成できるということは、別に400は使うという、その別にあのバッファーとして取っているわけではなくて、400は使うという、
ね、そうですね、あの18年度以降に向けてですね、ぜひ使わせていただきたいと思っています。
ありがとうございました。はい、以上です。
はい、続きまして、ご質問では最前列の、では一番窓際の方。
あの大和証券の大橋と申します。よろしくお願いします。2点ともにあのキャッシュフローについてお伺いしたいんですが、はい、まずあの9ページ目のところ、終わった期のですね、フリーキャッシュフローが悪化したという記述のところで、
はい、
そのウェスティンハウスの信用力低下に伴い、これは東芝さんの事業を継続するために キャッシュのニーズが高まったんでという読み方なのか、
ええ、
そういうことでよろしいですか。
そうですね、あのですね、あのウェスティングハウス関係で、あウェスティングハウス独自に借り入れしている部分があって、そこについてですね、まあ、あの東芝の方から保証とかを入れていて、そこに対してですね、まあ東芝として、まあ現金を差し入れるというふうなことをやっていましたので、ウェスティングハウスがもう連結除外になってしまうので、まあ、その分だけ東芝グループからは現金がウェスティングハウスの方に行ってしまったっていうのがあって、現預金が落っこっちゃってるっていうことなんです、事実としては。
ということは、つまりあの今のような東芝さんのような状況になったんで、信用が、例えば東芝さんの信用が悪くなったんで、お客さんとの商売の中でキャッシュのニーズが高まったということではない。
そうですね、若干そういう面もあるんですけど、そんなにまあ、サプライヤーさん、それからお客様にですね、いろいろとご説明を差し上げてご理解をいただいて、今のところはですね、大きな影響を起こさずに済んでいるという状況です。
わかりました。で、2問目は今期のフリーキャッシュローなんですけども、6700億のマイナスっていう、ご予定 で先ほどご説明の中で、その親会社保証の支払いなどが、はい、もうすでに織り込まれているという話でしたけど、はい、でこの6700億のフリーキャッシュローのマイナスをどう対応するかという観点では、現預金を取り崩すということでいいのか、現預金というのは ある意味千葉さん、こういう答え質問の方がいいかもしれませんけど、すでにある例えば借り入れ枠であるとか現預金だとかということで対応できるということなのか、それとも新しい何か財務施策、が必要だというふうに考えていらっしゃるのかという、
はい、今ですね、4000億と2800億の借り入れ枠設けさせていただいて、2800の方は7校様に今お願いしていて、4000億はメイン準メインの3校様にお願いしているんですが、まあそういったところの借り入れ枠は取っていますんで、そこのところで対応すると同時に、まあ資産売却、特にですねメモリーの事業の売却をスムーズに行って、まあそれをきちんと返済していくと、まあタイミングの問題があって、まあメモリーがもっと早く売れればいいんですけれども、売れる前まではその辺の借り入れつながさせていただいて、メモリー売却してこの6700億の悪化に耐えるというふうなに考えてます。
そうするともうこの4000億2800億の枠以上の何か新規の枠を設定しなければいけないとか、何か財務政策をしなきゃいけないというふうには考えてらっしゃる。
そうですね、今のところはなんとか間に合うレベルで、もっと運転資金等も含めてですね、あとはちょっとさっき、まあ虎の狸の皮は残用じゃいけないんですけれども、何度なんかももう少し改善しそうな感じがありますのでですね、そういったところで賄っていこうとしています。
わかりました、ありがとうございます。
はい、続きましてでは、そうですね、前から5列目あたりの、メガネの方。
UBS 証券の安井と申します。
お世話になってます。
質問3点ございます。まず1点目ですけれども、17年度見通しのところでフリーキャッシュフローマイナス6700になっている分の、はい、この前の新生投資はとして17年から19年でこうフリーキャッシュフローがマイナス4100だったと、記憶しております。で今回の17年度のフリーキャッシュフローマイナス4100なので、まあ18年の19年度はフリーキャッシュフローはプラスになるっていう理解でよろしいでしょうか。
そうですね、前回の時は18年度以降はプラスになっていくというふうな計画をしてます。かなりですね、17年度に今いろいろと米国の電力会社さんと再生計画詰めてまして、この親会社保証の支払いのタイミングがどうなるのかっていうのは今まさに詰めているところなんですけども、この前提でいきますと17年度にかなり多額の支払いが入ってくるというふうな想定でやってますんで、後半戦はまあそういった支払いはまだ残るんですけれども、 まあ、あのプラスにはなっていくというふうなことで考えてます。
6700のうち親会社保証に伴うキャッシュアウトでいくらっていうのは言えるんでしょうか。
ちょっとですね、あの電力会社さんと今、はい、あのお話し合いをしている最中なんで、はい、すいません、ちょっとそこは。
ただ理解として、あの前回のいただいた親会社保証枠として6500を当てられると思いますので、その額とちょっと似てるので、あのほとんどの親会社保証分は17年度中にキャッシュアウトで払うっていう理解でよろしいでしょうか。
いや、そこまでの前提にはなってません。
わかりました、はい、で次2点目なんですけども、これあのちょっと似てるんですけども、ちょっと今日報道ベースでですね、あの米国と の電力会社と の交渉で親会社保証枠が36億8000万ドル、まあ、大体3680億円ぐらい、1ドル100円で、それがちょっと額がちょっと小さいので、仮に30、
それはあれじゃないですか、あの2つの電力会社さんの1つの方だけのことだと思います。
わかりました、はい、ありがとうございます、すいません。これ2点目でした、最後、3点目なんですけれども、あのちょっと何度の売却に関して報道を見てるとですね、なんか 100% 売ってしまうみたいな論調がちょっと多くてですね、あのもともと御社って、まあ、50% 以上を売却されるというスタンスであって、まあ、50から100の間どこに落ちるかわからないという理解なんですけども、そこはスタンスとして変わってないという理解でよろしいでしょうか。
そこはスタンスとして変わってございません。あのちょっと、まあ、お相手さんとか状況とかいろいろを勘案して、まあ、どういう比率になっていくかというのは最後、あのビットの最後で決まっていくと思います。
ありがとうございました。
続きましては、前から4列目ぐらいの方ですね。
すみません、ご説明どうもありがとうございます。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の宮本です。
3
つございます。1点目が今期 の殺匹後計画というか、あの何度 の利益率ですね、あの計算すると 19% ぐらいで、あの今期のご計画考えていらっしゃるんですが、これ為替を、まあ、110円に戻してあげるとどれぐらいの ROS を見ていらっしゃるんでしょうか。
そうですか、ちょっと、まあ、ずばり ROS は頭に入ってないんですけど、あのプレゼンテーションの資料の一番最終ページ21ページですかね、為替の関濃度がありまして、その表の一番下が17年度為替関濃度ということで、まあ、営業損益が、ドルで60億ユーロで5億とありますけれども、 これほとんどですね、メモリ関連だと思っていただいて、まあ、若干ちょっとこれよりは少ないんですけれども、そこでですから、まあ10円違えば600億ぐらい違うってことですかね。
分かりました、ありがとうございます。2点目が、あの設備投資 のご説明の19ページ の資源投入のご計画で2点あるんですが、あのストレージ&デバイスのご計画が3630の実績から3300に減るんですけども、これ何が減ってくるのか、まあ、メモリ減ってくるとは思えないんですけども。
そうですね、あのこれもですね、発注ベースで書いてございますんで、結構今発注を、まあ好調だということとどんどん加速していかなければいけないということで、実はあのメモリーの方がですね、16年度の発注が多いんですよ。ですので若干こう発注ベースからするとですね、ストレンジ&デバイスは若干減るというのが、あのまあそういう理由です。
あのご実績でいくと3630のうちのメモリーっていくらになるんでしょうか。
3630のうちの、そうですね、あのメモリー以外が、まあ、200億ぐらいあるっていうことで、
17年度のメモリー以外も
両方とも変わらず、両方とも、
あとあのこのページの右 下の投融資の800億っていうあのお見通しなんです。これ何かつけられるコメントあるんでしょうか。
これはちょっとすいません、頭に入ってないんで後であのご連絡します。すいません。
あとあの最後ちょっと監査法人との関係についての確認なんですが、
はい、
あの まあ、前回の3級、まあ、4月11日の時のご説明はかなり完璧な調査をやったと、60万通のメールチェックをして、でフォレンジックチェックもして、でただまあそれは12月以降の話ですということでしたが、今回の、追加の調査というのは2015年に、遡った、まあ、フォレンジックチェックなるもの、まあ、メールチェックと含むそういったものの、調査も、含まれているんでしょうか。
はい、前回の時もですね、まあ、12月以降とは、申してたんですけれども、ポイントになるところはもう少しですね前まで遡って、フォレンジックやってました。それで、時はまあ終わったということはですね、まあ、もちろん新田さんに側面でこう見てもらいながらずっと終わらせていたつもりなんですけれども、やっぱり監査法人さんは監査法人さんとしてですね、会社から出てきたものをまた監査法人さんのまあロジックというか規定の中でですねきちんとレビューをしていかなきゃいけないというプロセスがあって、今回の案件はまあかなりまあ大きいというかですね、ポイントとなっているところがもう多分ご案内のようにウェスティングハウスの部分なんで、かなりまあちょっとこちらから話が遠いというか、ウェスティングハウス今中心でやっておりまして、なんかこう時と何かもっと違うものがあるということではなくて、そのやっぱりご評価がですね、まあ、もちろん会社側が会社側というのはもうちょっと他人になってしまったウェスティングハウスのもそうなんですけれども、こうやって監査さんにいろいろ受け答えでお答えしていかなきゃいけない部分がありましてですね、やってる中身は同じなんです。ただ評価 の, プロセスが思いのほか進んでないというのが現状なんです。でウェスティングハウスの方もですね、まあ、彼らもそんなつもりはないんでしょうけれども、一旦一応ちょっと東芝グループからは他人になってしまったということが若干あったりして、それからあと大きい部分はですね、彼ら今再生計画をですね作り上げなきゃいけないということで、そこに相当時間が取られているというところがあって、ちょっとこの調査の評価に対するレスポンスが遅くなっている部分があります。で東芝の方もですねそれではいけないんで、急遽今ケリの人間をですね向こうに貼り付けてですね調査の評価が進むようにですね、努力しているところです。
3級までの調査と、まあ、同様 の,、まあ、厳しさでというか監査委員会がやっていたものと同じようなことを続けられている。
そうですね、監査委員会が終わらせていただいたものを監査の適正性の評価を行っているというふうに、特に何か厳しいとかそういうことではないんですけれども。
わかりました、ありがとうございます。
はい、続きましてでは最前列の方。
それいます、サークルクロス若林でございます。何点があります、まずフリーキャッシュフロー の, その2017年度なんですけども、まあ、これ新生投資はベースということからするとですね、まあ、どうなるのかとい う, う観点でいうと、まあ、一つはその、メモリー の, その設備投資がこれ上位弁含めて3000億なので、まあ、仮にその投資は部分だけだとするとその1500億だと、そうするとその6000何百からその1500を引いて、うん、でさらにそのただそのウェスティングのところはまあ投資は払わなきゃいけないからそこはいるよねという、まあ、そういうような理解でよろしいんでしょうか。
はいはい、結構です。
わかりました、はい、それから2つ目でそのまあまあ、工事のですね、まあ、今回その分社化された中で、まあ、公共工事を取るときの話があったりするんだと思うんですけども、なんかその、まあ、分社の部分ですとかそれからその本体をその分社することで少しその公共案件が取れてないということの現役2017年度の現役要因って何かあるんでしょうか。それはあんまりほとんどないと思っていいんでしょうか。
そうですね、すごく際立ってたものはですね、何かの大きな案件がなくなってしまったということはないんですが、やはりまあ、ここパラパラとですね、まあ、競争入札ということもあるんでですね、ちょっと財務体質が どうなるか分からないというか不安定な東芝、まあ、同じような条件でしたらですね、まあちょっと東芝ではなくて他社さんへっていうふうなご判断があるようなところもあります。正直なところ。
で例えばそうするとそれはもしかしたら2018年19年以降に少し顕在するかもしれないのか、例えばもう2017年なので、まあ、無事そのメモリーも売れてですね、財務大使館に戻れば別にそこは18年度はもう心配ないというような理解なのか、こう長引きそうな話なのかどうなのかってどうでしょうか。
ですね、すごく長期な案件でそういうものがあるというわけではないんで、多分あるとすれば2017年度に効いてくる、あるいは、まあ、そうですね、2018年度にも若干響くかもしれません。先ほど15ページのセグメント別のところでインフラシステムソリューションが少し16年度から減収減益になるというのがですね、まあ、そういったリスクを織り込んで今ちょっと作らさせていただいているというところです。
あ、分かりました。
は
い、
で分社化されてきちんと取れてくればですね、18年度以降は全く影響ないというふうに考えています。
はい、分かりました。それからあとちょっと監査の話なんですけども、これ例えばですね、まあ、今回のこの、説明会の資料で仮にですね、もしその修正があるとすると、まあ、あくまでその、まあ、ウェッシングハウス絡みのとこだけだということで、例えばその、それ以外のですね、まあ、インフラシステムとかリテールだとかストレージとか、まあ、そんなところはおそらくまあ変わらないというようなふうに思っていいのかというのと、あとはその例えばその、まあ、16年3月のフリーキャッシュローみたいなところが少し変わってくるのか、あるいはその資産の内訳が変わってくるのか、 もしその万が一ですね、指摘を受けて、まあ、トータルのところはまあ変わらないでしょうですね、中身のやりくりが少しバランスシート的なところとかなんかで変わるような可能性があるのか、あるいはもう単純にですね、その前佐藤委員長がおっしゃってたようにそのガバナンス的なところだけだということで数字はもうほとんど変わらないと思っていいのか、そこはちょっと どの辺がどうなるんでしょうか。
そうですね、会社としてはですね、変わらないというふうには思っておりますが、やはり、プロの監査人の方に適切に、ご評価をいただいた結果ですね、まあ、多少の変更があるのかもしれないというところです。ただ会社側としては何かこう大きく変わるとか、まあ、例えばさっきのフリーキャッシュフローの話でも、まあ、我々、実務レベルでルーチン的にきちんとやっている、まあ、15年度、それから16年度の1級2級3級とやってきた手法をそのまま踏襲しておりまして、まあ、そういったところに、新田さんもですね、おかしいところがあるとはおっしゃっていませんので、そういったところは、まあ、間違いがケアレスミスがなければですね、変わらないというふうには思ってます。
そうするとですね、なんかその、まあ、報道だけ見てるとこう違和感があるんですけども、その大きくその PLVS あたりが変わらないだろうということに関してはそれはもう共通認識を持ってらっしゃって、ただその、まあ、内部統制的な子会社の統制というところを中心にその損益 その認識基準がいつだったのかということだけで、まあ、結果その数字自身はそんな変わらないということは一緒なのか、あるいはもしかしたらその数字、まあ、場合によっては数字はすごく動くというようなリスクも見ておいた方がいいのかというのはどっちなんでしょうか。
そうですね、会社としては変わらないと思ってございますけれども、今回単身がきちっとお出しできなかった理由 の書面の中にもありますように、やはりストーン&ウェブスターの、損益認識時期についてですね、まあ、PWC 新田さんの方が、もう少しきちんと監査委員会がやったことをですねレビューしたいというふうにおっしゃってますんで、ちょっとまあ私の口からはこの場では絶対に変わらないということは申し上げられないです。
そうするとですね、その、まあ、一番よく言われているのは2015年度の例えば状況で もしかしたら債務超過になってたかもしれないと、ただその今の法律から見ればそうするとまあ2年連続とかっていうことなのでやばいんですけれども、ただ今の法律から言えば過去 その修正があって2年連続でもおそらく上場廃止基準にならないという話があるので、そこはなんかある意味でそのさますの議論のような気もするんですけども、そこによってなんかすごくクリティカルに変わるようなことがあるんでしょうか。
我々その2015年度末が、まあ、株主もマイナスであったかもしれないとか、まあ、そういうことを意識してですね、何かやってるわけではなくて、まあ、正々と まあ、15年度はウェスティングハウスはきちんと閉めて、ウェスティングハウスも今 PWC さんには閉めた内容を、まあ、ちょっと期間がずっと長くかかってるんですけれども、ご理解をいただきようとしておりましてですね、すみません、2年連続マイナスだというのは非常にこう重要な話ではあるんですけれども、そうならないために東芝が何かしてるっていうことは一切なくて、まあ正しいものは何なんだというのをですね、
そこは向こうもある程度は分かっているというような認識なのか、そこが結構クリティカルな意見の相違になっているかというのはどう
監査法人さんも株主が例えば15年度末にマイナスに なって、しまうからとかしまわないからとか、そういう観点で監査はやられてないと思います。
わかりました、ね、はい、あと最後の質問で、債務超過の対策としてはですね、まあ、一つ、まあ、皆さんよくやるのはデッドエクイティスワップがあると思うんですが、そのある意味その別にもうここまで来たらですね、まあ、デッドエクイティスワップをしてもいいような気もするんですけども、そこはあえてそれをされないという、だからある意味で言うとそのメインバンカーさんから見ればですね、まあ、同じような話にももちろんその既存株主さんにとっては非常に希薄化でマイナスだと思うんですけども、そういった意味から言うとそれはもう絶対されないというのは何かこう大きな判断があるのか、そこはいかがでしょうか。
いや、まあ、会社としては基本的にはそういうことがないようにですね、まあ、金融機関さん特に、まあ、メインさんにはいろいろご説明申し上げて追加の借り入れをいただけるようなことでやっております。でその追加で借り入れた部分についてはですね、メモリー事業を売却してご返済をしていくということで、最終的に株主をプラスにしていこうというふうな従来と変わらないその路線でやってございます。
また検討もされてない。
はい、してません。
わかりました。あとすみません、最後にこの100円前提というのがですね、すごくなんか慎重に見えるんですけど、 あえてなんかその100円の為替線でされたというのは単なるコンサバなのか、なんかそこにメッセージとかですね、あるいはもうすでになんか為替予約をおっしゃってるとか、そのあるいはメモリー売却に関して何か考えてるということは単なるもうそのコンサバということでいいのかということを最後に確認させてい
ただきます。そうですね、為替予約をしているとかですね、そういった他の何か制約条件で100円にしているということは一切ありません。で、まあまあ、100円がコンサバかって言われると、まあ、今とすればコンサバだとは思うんですが、まあ、我々としては、まあ、今見通せる一番円高水準は100円もあり得るのかなというふうな前提で、まあ、そこに耐えられるようにきちんと構造改革をしていかなければいけないということで計画を作らさせていただいてます。
あ、よくわかりました、はい、どうもありがとうございました。
はい、それでは最後のお一方とさせていただきます。今手を挙げていらっしゃる方、
ジェフリー証券の菅でございます。
はい、お世話になっております。
これから4つの会社に分けて、その一つ一つの会社をリンクフェンスしなきゃいけないですね。特定の建設ライセンスを持つことになりますね。その中で3つの会社で、その建設ライセンスを持つ必要がある3つの会社 のデッドとエクイティはどういう感じになるはず、これから。で その会社 の子会社、各個子会社の、まあ、結構強いバランスシートを見せなきゃいけないことになりますので、それでデッドはじゃあほとんど親会社のレベルになってくるかどうか、そこのイメージを教えていただいたら、はい、あと、まあ、デッドは全部親会社の方になると、それは銀行はどう見ますか、あとそこで担保とかの話になりますでしょうか。
そうですね、まず東芝は今、グループファイナンスをずっとやっておりまして、まあ、ヘッドクォーターで銀行さんからお借り入れをして必要な会社に供給をしている。今の場合ですと社内に相当数の会社が、社内といいますか東芝単独社の中にですねあります。でこれがこう分社化していくわけなんですけれども、 今我々が考えているのはファイナンスの仕方は従前と何も変わらずということで、まあ、ヘッドクォーターになるやはり東芝の親のところで、全体を銀行さんに説明を申し上げて必要資金を借り入れて、分社された会社に貸し付けを行っていくというふうなオペレーションをやろうとしています。子会社でですね、銀行さんからお借り入れをするというふうなフォーメーションは取らない予定になっています。でエクイティの設定の仕方ですけれども、まあ、一般的に資本はどうあるべきかというのは、まあ、いろんな考え方あると思うんですけれども、固定的な部分、まあ、いわゆるなんですかね、まあ、土地は持っていかないんですけれども、まあ、ある程度固定的なバランスシートで抱えていなければいけない部分については資本を各社の資本で設定して、運転資金的なものはですね借り入れで賄ってもらうと、まあ、その借り入れは親から供給するというふうな形で動かそうとしています。今資本各社のエクイティの設定もですね社内で検討しているところなんで、まあ、ちょっとフォーミュラーが固まりましたらですねまたご説明させていただきたいと思います。
これに対して格付け会社ともうディスカッションになっていますが、彼らはどういう意見を持っていますか？
特にですね今格付け会社さんにはご相談はしてません。というのはですね、社債とかコマーシャルペーパーとか、まあ、借り入れもそうですけれども、東芝グループ一括でですね今後もやらせていただこうと思ってございますので、各社ごとのご説明は、まあ、こういった形でセグメント別にどうだというふうなご説明は今後もしていくと思いますけれども、格付けを取るという意味ではですね東芝グループ一つでですね格付けをいただこうとしてますので今までと変わらない方法でやろうとしてます。
ありがとうございます。
はい、よろしいですかね。はい、では質疑応答を終了させていただきます。本日はありがとうございました。